聖書を拝読いたします。今朝の聖書の箇所は創世記32章22節から28節です。口語訳聖書45ページとなっています。それでは拝読いたします。彼はその夜起きて、二人の妻と二人の使い目と11人の子供を連れてヤボクの渡を渡った。すなわち彼らを導いて川を渡らせ、また彼の持ち物を渡らせた。ヤコブは一人後に残ったが、一人の人が夜明けまで彼と組み打ちした。ところでその人はヤコブに勝てないのを見て、ヤコブの桃のつがいに触ったので、ヤコブの桃のつがいがその人と組み打ちする間に外れた。その人が言った。夜が明けるから私を去らせてください。ヤコブは答えた。私を祝福してくださらないならあなたを去らせません。その人は彼に言った。あなたの名は何と言いますか。彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたはもはや名をヤコブと言わずイスラエルと言いなさい。あなたが神と人とに力を争って勝ったからです。今朝は神と人とに勝つ方法はという題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。またあなたの変わりない愛とこのような祝福を思いながら心から感謝をあなたにお捧げいたします。この礼拝につながるもの、また礼拝をすることなく日々生活されている方々に対しても、あなたは変わりなきご愛を持って一人一人を救い、また恵みに預からせようとしてくださっていることを心から感謝をいたします。私たちも主の恵みに預かるものとして、どうか多くの人々が父であるあなたのもとに立ち返ることができるように、またそのことを通して永遠の命と永遠の祝福を共にいただくことができるために、また私たちの働きもあなたが祝福し導いてくださることを願います。またそのために私たちはいよいよあなたに似て成長させていただきたいと思っております。あなたの御言葉が必要ですし、また御言葉を通して働かれる御聖霊の働きがなお必要であります。どうぞこの礼拝の中であなたが私たちに与えてくださる御言葉を、私たちが命のための恵みとしていただくことができますように、御聖霊の働きを通して私たちが新しい心や新しい思いをいただくことができますように、いよいよキリストの香りを放ち、またあなたの子としての品性に育つことができますようによろしくお願いいたします。これから語ろうとするこの小さきもの、あなたのご主権のもとに置いてくださることをお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今朝は与えられました創世記の32章22節から28節を通して教えられること、示されること多くありますけれど、今日は特に28節、その人は言った。あなたはもはや名をヤコブと言わずイスラエルと言いなさい。あなたが神と人とに力を争って勝ったからである。そこの方に焦点を当てながら今日は語らせていただきたいと思います。 今お読みしましたようにヤコブに対して神様のある意味代理としてヤコブと格闘したその方がヤコブに言うわけですよね。あなたが神と人とに勝ったと、このように言うわけです。神様を信じ信仰生活を生きている私たちにとって神様というお方は私たちが勝つことのできるお方かどうなんだろうかということを問いますと、ほぼ100人の人たちが私たちは神に勝つことはできません、なぜですか、神は神だからですと私たちは答えるというふうに思うわけです。しかし今日の聖書の箇所の中で明らかにあなたはイスラエルとこれからは名を名乗りなさい、なぜかあなたが神と人とに勝ったからとこうして聖書に記されているわけですね。そうすると私たちが思っているような勝つという意味で神に勝ったということでは多分ないと思いますけれど、しかし神の御心の中にあって私たちが神に勝つということもあり得るんだということをヤコブに対しての言葉を見ながら私たちは教えられるわけです。まあ、この世界には勝つとか負けるとかということは日常的なことですし、また勝負勝ち負けということは我々に普通生活の中では普通のことということになると思います。ですからこの礼拝に参加している方々の中でも、ああ勝ったなと思う時も、あるいは負けたなと思う時もあるのではないかというふうに思います。また優劣感とか劣等感とかそういったものも私たちの生活感覚としては普通にあることですけれど、それを別の言い方をすると勝った気分負けた気分という、そういうどういう気分で生きているかということでもあるというふうに思います。ですから私たちは日常生活の中で勝ったとか負けたとかそういう中を生活していると言っていいと思います。ただヤコブに対して神の人がですね、あなたは神と人とに勝ったという時のこの勝ったというのと、我々が勝ったという時の勝つというのとではどうも全然違うもののように思います。まあ、そういう意味では私たちはヤコブが聞いた神と人とに勝っているというこの勝つはおそらくとても素晴らしいものです。ところが私たちの生活に満ちている勝つ負けるというのはですね、さまざまな痛みと苦しみあるいは混乱というのをこの世界に大きくさせているという意味においては、私たちの勝ち負けという勝負ということに対しての考え方概念というのは決して良いものではないだろうなというふうに思うわけです。で、特に私たちの世界の中で勝つ負けるという時にどこを視点にして勝つ負けると言っているかというと、自分を中心にします。私が勝った私が負けたという、ですから勝負の世界というのはその勝負の中にいる人ですね、その人にとっての勝ち負けということになります。まあ、そういう意味では自分を中心とした世界の中にある勝ち負けということだというふうに思いますね。ですから勝ったという時にはですね、誰かに対して自分が優越したものとなったという感覚があるわけですよね。負けたという時は誰かに対して自分が劣等感を下に置かれたような感じを持つわけです。ですから我々の世界の中で普通に勝ったとか負けたとかというのは自己中心的なですね、そういう心に根ざすものであるというふうに言っていいと思います。そのような勝ち負けというのが重要になると、勝つことは心地よいこと、負けることは本当に不快なものであるということになりますので、勝つんだったら勝ち続ける、 勝つ回数も増やしていくという、こういう感覚になるわけでしょう。今日この社会というのは競争社会であるということが言われてですね、本当に久しくなるのでありますけれど、みんなが競争してですね、勝ち負けを争っているということです。そうすると勝つ人が出ます。その勝った人たちがまた勝負をします。勝った人はだんだんだんだん少なくなっていってですね、ちょうど野球とかなんとかのこういう、あれですよね、トーナメントでこう登っていく感じですよね。そうすると最後に勝つ者は一人という形になるじゃないですか。ですから一人の勝者に対して、敗北者が全員という、こういう形になりますので、ですから結果的には一番上に勝った者が最も心地よくて、それ以外の人たちは負けた負けた負けた、だいぶ負けたという形になりますので、そしてそれが単なる勝負事ということでなくて、それによって財産を奪われる、場合によっては命までも取られてしまう、そういったことも起こってくるわけですから。ですから私たちが自分という人間に根ざした勝つとか負けるとかというものは決して神の御心にかなうものではなく、この世界から取り除かなければいけないものであると、このように思うんですよね。ですから基本的に勝ち負けを争う人たちはですね、自分のために戦います。そして相手も自分のために戦います。そして自分のために戦い合うというのが、まあこの世界におけるですね、競争あるいは戦い、まさに戦争でも、そういうことになると思いますね。ですから自分に根ざした勝負、自分に根ざしたですね、勝ち負けというのは、多くの問題を含んでいるというふうに私たちは知るべきであるということを教えられるわけです。では、聖書的に私たちが勝つ負けるという時にですね、自分を中心として、自分を中心として勝ち負けということを言うのが間違いであるならば、私たちが本来持つですね、ある意味では勝つとか負けるとかという時にですね、どういったことを考えなければいけないのかなということであります。ですから私たちがですね、勝ったとこういうふうに思う時はですね、自分たちの愛するもの、愛するもの、それが守られて生かされて祝福されるという、そのために戦ってですね、そのことが実現された時に私たちは勝利した勝ったとこういうふうに思うべきであるということを思わされるんですね。私のために喜ぶのではなくて、私が大切にしている愛する者たちの勝利こそ私たちの勝利なんだという、こういう捉え方ですね。例えば今はコロナが蔓延しておりますよね。そうすると小さな子どもたちも、あるいはまた年配の方々も、またいろんな人たちがこういう病気になるわけです。そうすると病気になりましたら本人は弱っていきますよね。それを見て守ってどうにかしてあげたいと思っている家族がいるわけです。その家族にとってですね、勝利とは何か、その今目の前で病気で苦しんでいるその人が病気に打ち勝ってですね、そして元気になった、その元気になったということがですね、結局は愛する者たちのために働く家族であると、そういう人たちにとっては勝ったということになるわけでしょう。その勝ったというものを得るために、ある意味ではその人の中に働くウイルスであるとか病原菌であるとか、そういうものを排除しよう、あるいはまたそれに打ち勝つような力を持つことができるように、どうにかしてこの愛する者の、まあ、回復する力をですね、強めることができないかと一生懸命働くわけですよね。ですから、私たちがですね、戦うという時にですね、ある意味では本人、相手本人と戦うということではないですよね。 愛する者を脅かしている者、愛する者を不幸にさせている者、それを取り除くための戦いというのが、ある意味では私たちの戦いであり、そしてそのことに打ち勝つ、その家族が救われ祝福されたその姿こそ私たちにとっての勝利ということになるわけです。ですから同じ勝つということではありますけれど、自分のために勝つというのとですね、愛する者のために勝つというのとではだいぶですね、様相が変わっていくということは言わなければなりませんね。神様はですね、そもそも力で私たちとですね、争う方ではないですね。なぜならば神は天地万物を創造された力あるお方です。ですから神はですね、戦わなくても、要するに力と力で戦わなくても、私たち人間がですね、神に勝つことは不可能です。いかに私たちが人間の能力でですね、作り出すことのできる、まあ、今の世界だったら核爆弾ということになるでしょうけれど、じゃあその核爆弾をですね、世界中のものを全部かき集めてそれを神に投げつけたとしますよね。そのことによって人間は神を消滅させる、あるいは神を殺す、神に勝つということが可能かどうかという話になればですね、どんなに人間社会の中でこれほどの殺傷能力はないという、こういうものであってもですね、神そのものを消滅させるということは不可能なことであるということを我々は知らないといけませんね。旧約聖書の中にも昔、このバベルの塔というですね、大きな建物をですね、天にそびえていくように、建てるという、そういうことを試みた人たちがいますよね。彼らはそのことを通して神に挑戦したわけです。人間の力がいかに偉大なものであるか、あなたに勝るものであるということを誇示するということが目的で、バベルの塔をどんどんどんどんこうして建て上げていくわけですよね。今日でも私たち人間はですね、何かどこの国の誰よりも高い高層ビルを建てることによって自分たちの名前を世界にこうして知らしめようとするというか、誇示しようとするとかということがあったりしますけれど、たとえ200メートル300メートルと人間がですね、ものすごくこういう高いビルを建てたとしてですね、それで神様の高さに届くのかという話になったらですね、神様はこの宇宙全部を作られたお方ですから、宇宙全部を作ってそれを見下ろすことのできるところに神はいらっしゃるわけですよね。それにこの地球のですね、地表のわずかな高さでしかないですね、何百メートルとかという建物がですね、神に対して人間が勝負を挑んで勝てる話かという話になると、そうではないということになります。ですから人間は神に勝とうとして挑戦するということはありますけれど、神は私たち人間と戦うということはしません。そもそも戦う対象、相手ではないということですよね。まあ例えて言えば、地面を動いているアリがいてですね、人間に対して皆さん一人一人に対して戦いましょう、挑戦しますとか言ったら、皆様でもですね、笑うんじゃないですか。いやいや、なんで私があなたと今から戦わないといけないんですかみたいな、戦うまでもなく私があなたの上を踏んだらもうあなたそれで終わりじゃないですかということですよね。ですから神様と仮に力と力で勝負しようという考え方を持つ人がいるのであれば、それはですね、不可能なことですし、まあ、神様がそういう試みに対して真に受けてその挑戦を受けるということもないと、このように言わなければなりませんね。ですから神様はですね、ご自身が持っている力もそして知恵も ありとあらゆるものですよね。それをその大きな力をですね、何のために用いているかというと、私たちに勝つためにその力を用いているわけではないんですよ。そうではなくて、天の父なる神様が太陽を昇らせたのも、雨が降るようにこの世界を作ってくださったのも、そしてこの地球全体に広がっていく植物を育つようにしてくださったのも、すべては私たち一人一人の命を生かすためであり、守るためであり、祝福するためである。ですから神様は、私たちと戦うんではないんですよね。神は持っている力を私たちが生かされるために環境に働きかけてくださっているというふうに我々は捉えるべきですよね。ですから神の力というのは人と争うためにあるのではなく、人を生かすためにあるのだということを知っていただきたいんですよ。そして天の父なる神様にとって最も大きな力はですね、一人子であるイエス・キリストは父にとっては大きな力だったわけですよね。そのイエス・キリストであってさえも天の父なる神様はこの世界に送ってくださり、そして私たち人間と共に住まうものとなり、その33年の生涯をこの地上で歩まされたわけです。何のためか、イエス・キリストを通して私たちを救うためであったということですよね。ですからイエス・キリストはご自身が持っているもののすべてを私たちのために用いてくださって、私たちが救われるためにしてくださったということです。ですから神が我々人間をですね、人間そのものを任すためにですね、力を発揮するということは基本的に考えるべきではなくて、神の力は常に私たちに勝負を挑むのではなくて、私たちを救い祝福するためにこそ用いるものであるということを教えられるわけであります。まあ、そういう意味では私たちクリスチャン、神にあって生きようとする私たちは、この世界の中では個人的な勝ち負けという価値観、世界観というのがありますけれど、でも私たちはイエス・キリストと同じように、父なる神様はどうされているのか、父なる神様はどうおっしゃったのか、それに合わせてイエス・キリストは同じようにしていくんだというふうに言われたわけですから、ですから私たちにとっての勝ち、勝利というのはですね、愛する者が守られたら勝利、愛する者が生かされれば勝利、そして愛する者たちが祝福されれば勝利、そして愛する者たちがみんなが心を一つにして生きることができるようになれば、それは勝利という話になるのですから。ですから私たちは決してですね、自己中心的な思いで人と争う、場合によっては神に挑戦する、そういったことは現に避けるべきことであるということを思わされるわけです。そもそも今日の聖書の箇所に出てくるヤコブがいますよね。ヤコブは双子のですね、兄弟がいるんですけれど、兄がエサウで、そしてヤコブは弟になるわけです。まあ、双子ではあるんですけど、どちらが先に出てきたかということによってですね、とりあえず長男次男というのは決めないといけないわけですから、そうするとヤコブは弟ということになります。ただ弟ということによってですね、兄エサを見たときに、不公平だ、なんでお兄さんばっかりという、こういう嫉妬とかですね、妬みを彼は持つようになったので、お兄さんの方はヤコブに対してこういう戦おうという意識はないんですけれど、ヤコブはですね、エサウがいるから自分はこんな不公平な目に遭ってるんだという思いがありますから、ですからヤコブはですね、小さい頃からですね、何かにつけてお兄さんのことを目の敵にし、そしてお兄さんに対して挑戦するですね、戦うというこういう意識を持っていたわけですよね。 兄に勝つことが自分にとっての大きな望みであったということです。ですから長男が持っている権利祝福は全部ことごとくですね、策を弄してでも自分のものにさせて、そして自分はこの持っているもので、兄は何も持たないものとさせてですね、見返してやろうとするわけです。ところがこういうですね、自己中心な思いで戦いを挑んでいくヤコブは、ついにはですね、自分がしたことのことがどういうことだったかというのは、お兄さんであるエサオに全てバレることになり、そしてものすごい怒りをですね、この受けるものになるわけです。これまで争いの対象でなかったヤコブに対して、兄エサオがこいつはもう殺しやるという怒りを込めてですね、もう命をやり取りをするような戦いをですね、ヤコブに挑もうとするわけです。実際そうなってしまったらですね、実際エサウはですね、強いんですよ。この人間的な言い方ですけど、能力が高いので。ヤコブはそうではないんですよね。そうするともう正面からの争いになった時に、ヤコブはエサウと争うと自分は殺されてしまうということになるわけです。で、結果としては住み慣れた家も、そして大好きなお母さんやお父さんたちとも離れて、遠い遠いですね、おじさんのところで生活をしなければいけないという状況になったわけですよね。ですからヤコブは小さい時からそういう意識が強かったので、どこに行ってもですね、相手とやり取りしては勝とうとする、で行った先のおじさんのとこでも勝とうとするという、こういう話になってですね、ヤコブは勝負にこだわって勝とうとするから、逆にですね、敵を作って、そして自分自身がそこで生きていくということが難しくなるということになるんですよね。ですからもともといた家にも住むことができなくて、そのおじさんのところに行きましたけど、そこでもそこに居続けることができなくなったので、また自分の故郷であるところに戻ってくるという、こういう話になるわけです。で、今日の聖書の箇所は、故郷に戻ってはきましたけど、かつて自分のことを殺そうとしたですね、お兄さんが住んでいる地域に戻ってきたということですから、そうすると兄が今でも自分のことを恨んでおり、そして今でも兄は頑強で強いものであり、能力の高いものであるならば、自分と自分の家族はですね、みんなエサウによって皆殺しでなかったにしてもですね、冷遇、いろんなさまざまな苦境を体験せざるを得ないだろうという、こういうふうに彼は思ったわけですよね。ですから川をですね、渡ればふるさとの地です。その川をですね、家族は渡しました。自分が持っている財産も全部渡しました。そしてこの川の向こう側にとどまってですね、ヤコブが神に対して祈りを捧げていく、ある意味では神様に勝負を挑んでいくというですね、こういう場面が今日の聖書の箇所ということになるわけです。ところがですね、これまでのヤコブだったらですね、力ずくで無理やり言うことを聞かせてやるという話になるので、で結局は先ほど言いましたように、神様にどんなに勝負を挑んでもですね、人間が勝てるはずがないんですよ。ですから本来であれば負けるはずだった戦いに、今日の聖書の箇所の中で、あなたが神と人とに力を争って勝ったと、このように言うんですよね。一体それこれどういうことなのかというところが、私たちにとって今日の聖書の箇所から教えられる大切な場所なんですよね。それはですね、どういうことかというと、このヤコブはですね、神様に対して、言うなれば勝負を挑むわけですよね。ところがそこで 26節の中にこの神の人がですね、ヤコブと戦った神の人がですね、夜が明けるから私を去らせてください。ヤコブは答えた、私を祝福してくださらないならあなたを去らせませんというふうに言ってますよね。でその前にですね、ヤコブはどういう状態になってたかというと、25節、その人はヤコブに勝てないのを見て、ヤコブの桃つがいに触ったので、ヤコブの桃つがいがその人と組み打ちする間に外れたと書いてあるんですよね。ですから最終的にヤコブはこの神の人と戦うことを通して自分の桃つがいがですね、もう外れてしまっているという状況ですね。そうすると股関節がもう外れてしまっているという形ですから、普通だったら激痛でですね、立って戦うどころの話ではないんですよね。でもそういう状況になってもですね、ヤコブはこの神の人と戦って求めているわけです。何を求めているか、私を祝福してくださいと。その祝福してくださらない限りは私は決してあなたを離しません、言うならばこの勝負を私は絶対に諦めませんと、こういうふうに言うわけですよね。そこで言うヤコブが言う祝福というのはですね、自分につながる者たちが神によって守られて、そして祝福されたものとなる、そういう祝福ですよね。アブラハムにも与えられた祝福、イスラエルにも、父イスラエルにも与えられた祝福、そして私が今求めている祝福というのは、私が幸せになるではなくて、私につながる者たちに与えられる、その祝福を私に与えてくださいと。それを得るまでは私は絶対にあなたを離しませんし引き下がりませんと、こうヤコブは言ってるんですよね。ですからヤコブはですね、もう川の向こう側に渡してしまった、家族をどうにかして救いたいんです、ね、どうにかして救いたいんです。しかし救う力が自分にあるわけではないんです。お兄さんがもし力ずくで自分の家族を攻めてきたらですね、みんな全滅せざるを得ないんですよ。でももうヤコブにとってはですね、ふるさとに帰っていく、神が帰れと言われたその場所に帰っていく、それ以外に方法はないんですよね。だからこそヤコブは、私と私の愛する者たちを守ってください、助けてください、それをする力が私にはないから、あなたがそのことをしてくださらなければ、私は愛する者を守ることも生かすこともできませんと。だからヤコブはですね、もうこの股関節が外されていようが、何だろうが、痛いだろうが、何だろうが、もう何時間戦っているかどうか、疲労とかということも関係なしに、でもヤコブとしてはですね、愛する者たちを守るためには神がそれを守ってくださると言ってくださらない限りには、もう何の望みもないという話になっているわけですから、だからヤコブはですね、お願いしているんです、助けてくださいと言っているわけです。それに決して引き下がらないと言っているわけですよね。でこのことがですね、神がこのヤコブに負けたと表現する、あるいはヤコブが神に勝ったと表現する内容になるわけですよね。ですからヤコブがですね、自分の力で神と戦って神のことを負けさせて、だったら俺の言うことを聞けという形の、そういう勝利ではないんですよ。これ無理でしょう。人間が神に勝つということできないから。でもヤコブはですね、もう一つの方法で勝つことができたんですよね。それは愛する者たちのために神を必要とする、どんなことがあっても引き下がらずに必要とする、そしてその必要とするヤコブのですね、思いが本当に真実であるということを知って、それで 神の人はですね、彼の桃つがいを外すんですよ。痛みを加えたわけですよね。それで彼が引き下がるかどうか。ところが彼はそれであっても引き下がらずに、もう激痛を耐えながらですね、この神の人と戦って、必ず私を祝福すると言ってください、約束してくださいと、こうなっているわけですよね。ですからヤコブはですね、幼い頃自分の力、あるいは自分の知恵でですね、相手を打ち負かしていくという、勝つという戦略で生きてきて、彼の人生はめちゃくちゃになってしまったんですよね。そして彼だけではなく、彼の周りの人たちを巻き込んでですね、誰一人幸せにならないという、そういうことをしていたわけです。ところがヤコブはそういう生活の中で妻を愛し、子供たちを愛し、そしてその一人一人のことを思う心が育てられて、かつては自分を中心に生きていましたけれど、彼はですね、自分以上に大切なものたちを持つようになったということですよね。ですから神に対してヤコブはどんな痛みがあっても、どんな状況に置かれたとしても、助けてくださいと、こうしてただただ神に対して助けを求めるというところに立つことができたということですね。そうすると神はですね、ヤコブが愛する者たちのために助けてくださいと、でそのための私を祝福し、私につながっている者たちを祝福するという、その祝福を私に与えてくださいと彼は願ったわけです。で皆様も気がつくと思いますけれど、このヤコブが願っていることは、神ご自身がそれは本当に私の心だと言っていただけるようなものをヤコブが今求めているということがわかるじゃないですか。聖書の中に御心にかなう祈り、願いを願うのであれば、それはすでに叶えられたと、そのように受け取りなさいと聖書にありますよね。神の御心にかなう祈りであるならば、その祈りはもうすでに答えられたと、そのように信じなさいというわけです。なぜですか？それは今日のヤコブと神の人とのですね、格闘の中に示されているわけですよね。私たちがですね、求める、ただ求めるんじゃない、心から求める、与えられると信じて求める、その求める心が真実であれば真実であるほどに、神はそうしてあげようと私たちの願いに同意してくださって、そして私たちが愛してやまない者たちを守る、祝福する、成長させる、一つにさせるという、その恵みが一人一人に実現されるために、神が働いてくださるということなんですよね。普通だったらですね、力ずくで相手を任し、そして自分たちの植民地 の民とさせ、あるいは奴隷とさせてですね、あんた方自分たちに戦いに負けたんだから言うことを聞けみたいにして働かせようとするんですけれど、神はですね、私たちが力ずくで私たちの言うことをさせるということができる方ではないんですよ。でもその神もですね、私たちが心から愛する者のためにお願いですからと、こうして神を必要とするというところに立つ、しっかりそこに立つ、どんなことがあってもそこに立つという、そこに立つときに神は分かった、じゃあお前のために私は働こうと、こういうふうに言ってくださるということです。ですから今日の神の人とヤコブとの戦いの中で、神様があなたは、その神の人があなたは神と人とに勝った、でイスラエルと名前を付けなさいというわけですよね。イスラエルというのはですね、イスラというのが戦うという意味の言葉ですよね。そしてエルというのは神という言葉ですからね。ですからイスラエルというのはそのまま読むと神が戦われるということなんですよ。ですからこの神の人はヤコブに対して、 これからはあなたは神にも勝ちました、人にも勝ちました、だからあなたはイスラエルと名乗りなさい。要するに、あなたは神に勝ったので、神が今度はあなたのために戦ってくださいますと。だから神が戦う人という意味でイスラエルという名前をつけなさいと、こういうふうに言われたということなんですよね。ですから、私たちもですね、この生活している中で、まあ、自分のことでも行き詰まることは確かにありますけれど、自分のことで行き詰まることは自分が我慢すればいいということになるかもしれませんけれど、でも自分の愛するもの、大切なもの、そういった人たちを守りたい、助けたい、生かしたいという時に、彼らが苦しんでいる時に、彼らの苦しみを苦しんでいる自分がその苦しみに耐えればいいと言えるような苦しみではないんですよ。なぜならば、周りの愛する者たちが苦しんでいる以上は、さらに心が苦しくなるんですから、我慢すればいいという類のものではないということですよね。まあ、そういう意味で、このヤコブが、このね、腰骨をですね、やられてもですね、祝福してくださるまでは私はあなたを去らせませんと、そうしていたという姿をですね、私たちは心に、留めるべきであるということですね。クリスチャンであってもですね、自分のためにお祈りするということはあるかもしれません。こういうことしたいのでお願いします。で、我々は神に対して祈りますけれど、その祈りが答えられないのかなとか、答えられてないな、ないなとか、そういうふうに感じるとすぐに諦めてしまうことってあるんじゃないかなというふうに思います。私たちは自分たちが祈った言葉、祈った事柄、それをおそらくほとんど忘れているでしょう。神は私たちが何を願ったかは全部覚えていらっしゃるというふうに思いますね。でも、神も覚え、また祈った私たちも覚えている祈りというのはですね、自分中心の祈りでは多分ないんですよ。愛する者のために、大切な人たちのために、心から痛みを持って祈る祈りですよね。そういった祈りは祈った私たちも忘れることはありませんし、また神は当然覚えてくださっているということになるでしょう。ですからヤコブはこのように神に対して祈り、祝福を約束されたということです。その祝福された、約束された祝福はヤコブから12人の子供たち、そしてこれが12部族となり、そしてイスラエルという神によって建てられたですね、そういう民族となり、今日もまたその流れを組む人たちがですね、イスラエルという国を建国し、今日もですね、生き長えられているですね、いわゆるユダヤ人と言われる人たちですね、生き長えられている。彼らがこの歴史の中でどれほど困難なところを歩んだのかということは、そういうことに興味があって調べている人であれば、いろいろ知っていることが多いと思います。本来ならばこの世界から消滅してもおかしくないようなこの民族が、今なおですね、世界の中で大きな存在感を示し、力を示しながら、ある意味でこの歴史をですね、左右させるような、そういうところに生きているものとして生かされている。これがどこから始まったのかというのであれば、ヤコブがまだ小さかった自分の子供たちのために、そして妻たちのために、そしてこの神の人に対して、あなたが祝福を約束してくださるまでは私は決してあなたを去らせませんと、このように神の約束を求め、神様の祝福を求め、それを得るまでは決して引き下がることはないと、この神を必要とする、ね、心から神に願う、その立ち位置に立ったということがですね、今日のイスラエルの人々の生活にまで それぞれの存在にまで実は影響を与えているものであるということを私たちが知るときにですね、私たちは本当に、私たちが神に対して力で策略で勝つことはできません。ですからこれしてあげますから神様こうしてくださいという駆け引きで神様を動かそうとする、こんな幼稚なやり方が通用するわけはないんですよ。ただ私たちが神が小さなもの愛するもののために生きられる方であるからこそ、その方に対して私たちも自分たちに委ねられている者たちのために心から神を必要とし、助けてくださいと、そうあなたの力をそこに表してくださいと私たちが心から願うときに、神は私たちに対して分かった、あなたの言う通りにしてあげようと、負けてくださる神様として私たちのために働いてくださるということですね。ですから神は我々が人間ではありますけど、人間ごときのですね祈りであっても神はそれに負けて私たちの祈りに応えてくださると聖書は教えるんですよね。それに対してですね、サタンという存在があるというのは皆様も知ってらっしゃいますよね。サタンはですね決して負けません。負けを認めません。あくまで勝とうとします。ですからサタンは神の上に立ちたいですよ。神の上に自分を誇示したいですよ。ですから彼はですね神を求めることを通して神を任すことはできないんですよ。でもサタンと比べた時に、天使たちと比べた時に、我々の持っている力っていうのは本当に微々たる小さなものなんですよ。でも微々たる小さなものであっても、愛する者のために神を求めるという、そのことを私たちが真実に行うのであれば、神は私たちに負けてくださって私たちの願いを実現してくださるということを今日の聖書は教えてくださってますから、私たちもう一度ですね、神に対して私たちはどんな態度で接しているんだろうか、また愛する者のために我々はどんなふうに神に願っているのだろうか、本当に神が分かった、お前に負けた、これからはお前はイスラエルと言いなさい、あなたのために神が戦うという、こういう名前を持つ者として生きなさいと言ってくださるであろうというふうに思わされるわけです。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたがただの人にしか過ぎないものにイスラエルという名を与えてくださったことを心から感謝をいたします。そしてまたイスラエルという言葉に勝って、あなたは私たち一人一人に私の子であると、神の子という名を私たちに与えてくださっていることを心から感謝をいたします。願わくばヤコブ以上に私たちが心からあなたを信頼し、あなたを必要とし、あなたに生かされることを喜びとしながら歩むことのできるものとならしめてください。かつてパウロが弱さの中にこそあなたの完全な力が現れるとこのように言われたように、私たちも神の子という位置に立ってあなたに求めるものとなるならば、私たちもどんなに小さく弱いものであったとしても、その場にあって私たちは神にあって強いものとなることができることを感謝いたします。願うくば私たちがこういう信仰の世界を知り、その信仰の世界に住むことができますように導いてください。カダナ教会にあなたによる勝利が常に与えられますことを心から願います。イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。